ヤマハナ
明日もいい天気。人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。ヤマハナ明日もいい天気は地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は、FM78.1MHz、ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見やリクエストは、ラジオカロス札幌まで。ファックスは、011-622-2223、622-2223。メールは、request@radiocaros.com アルファベットで request@radiocaros.com まで番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、今日の明日も山花明日もいい天気はラジオスクールバンドの回でございます。おしゃべりは武田のりえと
ヤマハニーズ稲野香織と
同じくヤマハニーズ新山君香です。
そして、噂をされてもくしゃみの出ない男米子正春くんが頼りになるスイッチマンです。何正春くんは噂をされてもくしゃみは出ないタイプなの？
出た試しがないですね。
でも悪口言われたらくしゃみは出るんだ。
過敏に反応します
気をつけようね、気をつけようね。
はい、
はいはい、ですね、
するつもりでいる、
するつもりでいるんだ、ラジオスクールバンドではですね、山花地区は中学校、小学校、高校と、吹奏楽部、ブラスバンドが多い地域で、吹奏楽、ブラスバンドが盛んな地域なんですよね。だから音楽は、吹奏楽、ブラスバンドの音楽をかけながら、本当はなんかこうそういう話題を真面目にすればいいところ、なぜかいつも打線しますよね。
いつも真面目ですよ。
いつも真面目だね、
真面目ですよ。
あ、よかった。なんかいつもブラスバンドともう何にも関係ない話で献血の話だったりとかでね、だって毎回ラジオスクールバンドの時に稲野さんが来てくれて、
ね、
稲野さんが献血マニアだからために、今まで献血の話題で2度ほど大変盛り上がりました
ね。そうですね確かに
献血行きます？稲野さん
献血行くんですけど、うん、足りないからダメですって毎回言われて、未だに1回もちゃんと献血できた試しがないです。
なんか血薄そうな感じするよね
低血圧です。
低血圧なん
だ。でも高血圧になっております。
わからん、
不安定なんだ。
わからない。
それが比重にも出るのかもね、したら
かもしれない、うん、
ないな。また献血の話をどうしても振ってしまうんで、ね、なぜか稲野さんを見ると、今日も寒かったですね。
本当に
血の薄い人は答えますね。特に
ベッドから出られないんですよ。これがまた
私もね、寝起きは悪くない、はい、血圧は低めなの、はいはいはい、寒いとね、血の巡りが悪いのかね、はいはい、手足冷たくなっちゃって、家の中でもっこもこの、なんて言うんだろう、室内履き？
あ、ありますよね、ありますよね。
すごいなんか雪男だ、足だけ雪男みたいなのも履いてる。でもまだストーブはつけてないです。
つければいいじゃないですか。
そうか、つければいいのか、お聞きの皆さんもそろそろあちらこちらでストーブをつけているんじゃないかと思うんですけども、なんかちょっとここのところ雨っぽいでしょ。
そうですね、うん、昨日おとつい、
そうそう、うん、今ねオリオン座流星群の見頃なんだそうなんですよ。
そうですね、
なんかね金曜日ぐらいまでがピークなんじゃないかって言われていて、
はい、明日ですか。
そうですね、なんか今週あたりはかなり見られるんじゃないかと言われてたんですけど、夜ね雨が降らなくても雲が広がっていて、今日あたりどうかなって思ってるんですけども。
そうですね、いけそうですね。
そんな中で、雨にまつわる曲を1曲おかけしようかなと思っております。今日の1曲目は Singing in the Rain、 演奏はイギリスのブラスバンドフォーデンズバンド、指揮はニコラス・J・チャイルズ、作曲はナッシュ・ハーブ・ブラウン、編曲はアラン・フェーニーです。どうぞお聴きください。はい、ただいまお聴きいただいた曲は Singing in the Rain、 そのフォーデンズバンドってイギリスのブラスバンドでした。いかがですか。
なんかもう聞いてるとワクワクドキドキしてなんか楽しくなってきます。
よかったなんか吹奏楽とか吹奏楽とブラスバンドって違うんですけれども、
はい、
たまにそういう話をした方がいいですかね。
前回前々回ぐらいしてますね。
あ、してましたね。
違い、はい、
せっかくラジオスクールバンドなので新山さんはラジオスクールバンドに来られるの初めてだし、
はい、
ですね、ブラスバンド吹奏楽のこともブラバンブラバンっていうので、はい、日本ではブラスバンドというと吹奏楽のことを思い浮かべるんですけれども、うん、ブラスバンドっていうのは金管楽器とパーカッションのみ、
う
ん、で、うん、吹奏楽は金管と木管とパーカッションなんですね。
木管が入ってくる と、
と吹奏楽なんですね。それが違いなんですね。
奥が深い
そうかな。
そう
ですね。で、日本はあんまりブラスバンドってないんですね。小学校は、
はい、
スクールバンドって言ってブラスバンドが結構多いんですけど、中学校からは部活が吹奏楽部っていうのが中学校高校大学なんかだと吹奏楽部になっちゃうので、はい、あんまりね大きくなると金管バンドっていうのはやらないんですよね。最近少しずつ大人のブラスバンドっていうのも、はい、増えてはきたんですけれども、まだまだ数が少なくて、それはなぜかっていうと、
はい、
吹奏楽コンクールっていうのがあるんですね。地区でやって、札幌だと札幌でやって、それに勝ち抜くと北海道大会に出て、北海道大会で勝ち抜くとそこが A 編成だと全国大会で不問館っていうところに行くんですね。それがね今度の土日かな、はい、
えマジか。
そうですね、不問館の大会
は、ね、
らら
ら、
でちなみに不問館に行けるのは中学校と高校の A 編成っていう、はい、一バンド50人以内っていう制限のあるバンドだけなんですね。
へー、
それで大人たちというかですね、職場部門とか一般部門は先週あったのかな、はい、不問館ではできないんですね。今年は名古屋だったかな。
へー、
名古屋。そうそう、だから不問館で、不問館に出れる可能性があるのは中学高校の A 編成だけ。ちなみに B 編成は上限35人、 C 編成は上限25人っていう、まあ、北海道ではそうなんですね、うん、地域によってちょっと呼び方が違うんですけど、35人25人の B 編成 C 編成は不問館には行けませんで、はい、北海道大会に勝つと札幌では東日本大会というのに進めるんですね。で東日本大会っていうのは関東以北の各都道府県から勝ち進んできた団体が出られるんですけれども、それが今年札幌でありまして、10月の初旬だったんですけれども、4年か5年に1回ぐらい北海道に来るんですよね。
あ、
で来たらだったので、
はい、
私4年前行ったんですよ。
お、
もうね、小学校中学校高校って出てくるんですけど、
はい、
小学校も東日本大会に出るようなバンド、高校生と演奏が変わんないぐらい上手い
な。そんなに
本当に
上手いんですか。
もうだってその4年前に札幌で開かれた時に、小学生か東日本かすごいなって思って出てきて演奏始まったら、もうなんかね、顎がね、かかとまでガーンって落ちるぐらい、
も
いや本当に、で同じ曲をたまたまある小学校と同じ曲をたまたま高校生の C 編成、はい、B 編成かやったんですけど、はいはいはい、別にね変わらないやって思ったんですね。ですごい衝撃を受けて、今年の東日本も楽しみだって思ってたら、
はい、
なんとチケット即日完売で行けませんでした。また4年後みたいな、
いやオリンピックみたいな、
4年後また今度は前売りを買うよみたいな、ちょっとね悲しい今年の東日本の、
らららら
武田則恵の思い出でした。本当即日完売するんだ、来たらの大ホールなのにね。
すごいですね、
まあ、それだけ吹奏楽今人気あるのかなと思って、はい、で東日本大会ってことは東京とか、関東とか東北とかからも来るんですよね、もちろんね、
はいはいはい、
だから北海道大会でも札幌以外から来ると、やっぱりほらお客さんは自分の子供の演奏を見ようと、その各地元から来る人と、あと札幌にいる普通のお客さんっていうことなんでしょ、
はいはい、
そうすると出演者にとっては 見ず知らずの人がの方が多いぐらいなわけよね。
あ、確かに、
うん、札幌地区だと、はい、ここの学校の親兄弟バーッと後輩たち来た、ここの学校の親兄弟後輩たちが来たって言ってもみんな札幌市内だから、
はいはいはい、
たくさん来るのは分かるんだけど、北海道大会だと例えば釧路から来る団体を札幌市内で見に来るお客さんとかっていう感じなんだけど、
はい、
東日本大会って全然聞いたことのない本州の方の学校がたくさん来ても、はいはい、やっぱり札幌の人たちたくさん見に行くんだなって思って、なんかそんなすごい大会がつい最近あったんですね。でもブラスバンドの大会じゃなくて吹奏楽の大会なんで、
はい、
中高はやっぱり吹奏楽がメインになっちゃうんですね。だから日本でもブラスバンドの大会があったりすると、うん、またちょっと違うのかな。でイギリスヨーロッパの方に行くとブラスバンドだけの大会というのがありまして、それも大人の人たちが多いんですけども、なんかいろんな、ね、大会があるんですよね。それで今聞いていただいたフォーデンズバンドももう長年やっているバンドで、ヨーロッパの大会、イギリスの大会なんかでも、優勝何度もしているようなそういうバンドでした。
なるほど。
といったところで、そろそろヤマテンスポンサーさんの CM をお願いします。
はい、中島公園モニュメント研究会は歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。ヤマハナ明日もいい天気ラジオ中パ、ホームページ中島パフェは中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。平成18年の7月に開店してから皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目ヤマハナ19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902 532-0902 までお問い合わせください。ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34、お問い合わせのお電話は 011-530-3050 530-3050、 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますのでお気軽にお立ち寄りください。
はい、ありがとうございました。あー、なんかシフォンケーキ食べたい。
急に
いつもねここでね、はい、シフォンケーキ、シフォン亭ほやほやの CM 原稿を読んでもらうのを聞いてて、はい、あーシフォンケーキ食べたいなって思うんだよね。
最近カフェスペースもオープンしたらしいのでね。
お、そうなの？
はい、
あ、知らなかった。
同じ営業時間で、
あ、カフェ
スペースもオープンしたらしいので、あ、ぜひぜひと。
あ、おっしゃってましたね。そうか、店ちょっと広くなってね。あ、それは行かないと。といったところで2曲目行ってみようかなと思うんですけれども、次の曲も、ブラスバンドの演奏になります。で、吹奏楽はトランペットがいるんですけれども、はい、トランペットわかります？ あの、うん、そうそうそうそうそうそう。ラジオなのラジオなので、あのお聞きの皆さんは今新山さんが何をしたかわからないかと思うんですけど、ちょっとトロンボン的な動きをしつつも大きさはトランペットだったのでよしとしよう。で、トランペットとすごく似てる楽器なんだけれど、
はい、
音域はほぼ一緒の、まあ一緒なんですけれど、似てるけどちょっと違うコルネットっていう楽器がブラスバンドでは使われるんですよね。
お
ー、うん、おー、おー、おー、うん、で、そのコルネットの、リチャード・マーシャルという方がソロを取っている曲をお聴きいただきます、
はい、
作曲プッチーニ、演奏コルネットソロはリチャード・マーシャル、グライムソープ・コリアリーバンドで Oh My Beloved Father、 私の愛するお父様です。それではお聴きください。はい、ただいまお聴きいただいた曲はプッチーニのオペラジャンニスキッキの中の有名なアリア、私の愛するお父様という放題で知られて、私のお父様って書いてる時もあるんだよな、
うん、
うん、という曲でした、コルネットソロはリチャード・マーシャル、グライムソープ・コリアリーバンドっていうのもやっぱりイギリスのブラスバンドなんですけど、
うん、
映画ブラスっていう映画があったんですけど、
はい、
その、うん、モデルになったバンドなんですよね。でリチャード・マーシャルさんはそこ の、 あのソロ奏者だったんですけれど、まあ、野球とかサッカーとかと同じたまに移籍があるんですよね、スター選手はね。で今はブラックダイクにいるはず。
へ、
うん、ブラックダイクもイギリス の、
のブラスバンド。私が一番好きなブラスバンドはブラックダイクなんです
け
ど、ね、まあ、あの今日はブラックダイクそんなこと言って書けないんだけどね
なんてこと、
はい、でした、ちなみにこの演奏はまあもちろんあのブラスバンドの演奏だったので、
はい、
あれですけども本当はアリアなんで歌なんですよね、うん、それで、ジャニス・キッキというのは一幕もののオペラなんですけれども、なんかねちょっとコメディータッチという、
はいはいはい、
あの大富豪のなん大富豪のおじさんが亡くなるんですよ、
うん、
でそこに親戚近しい人たちが集まってて、
はい、
で大富豪のおじさんが亡くなってるからみんなが悲しんでるかっていうと本当はそうじゃなくて、遺産分与について遺言どこにあるんだろうみたいな、そういう話がありで、うん、とその大金持ちのおじさんの甥っ子が、
はい、
じゃあその遺言が出てきて遺産分与でみんながハッピーだったら僕はこのジャニス・キッキの娘と結婚したいんで認めてもらえますかって言って、みんながそれならいいよって言うんだけど、開いてみたらあの遺産は全部教会かどっかに全額寄付みたいになって、みんなががっくりする、がっくりするんだけど、そこにジャニス・キッキさんっていう人が、まあ、田舎に住んでいる人なんですけど、
はいはい、
親戚からいつも田舎も田舎もってバカにされてるジャニス・キッキがあのじゃあね、この今ここで彼が死んだことを知っているこの内輪の人間だけで結託してこの遺書を書き換えちゃおうって持ちかけるってね、
はい、
であの交渉人を呼んできて遺書を書き換えるんだけど、
はい、
その親戚の内輪の人以外はまだその大富豪が死んだことを知らないから、
はい、
ジャニス・キッキがその大富豪のふりをして、はい、死の直前のふりをして交渉人にもう、あの手が震えて文字が書けないので口述筆記をしてくれって言って、はい、みたいなお話なんですよ。だけどそれはこういうふうに話すとさ、すごいドロドロしてる感じがするでしょ、
はいはいはい、
でジャニス・キッキはいつも親戚に田舎もん田舎もんってみんなからバカにされてるから敵を打ちたいんだけど、みんな親戚はそのジャニス・キッキがうまいこと交渉人を騙せそうだと思ったので、一人ずつ来てはジャニス・キッキに私にこの屋敷を譲るように言ってくださいとか、なんかその大富豪の持ってる財産で一番いいものを私にって言いに来るので、分かった分かった分かったって言っといて、最後はジャニス・キッキが一番いいところを自分がもらっちゃう。
なるほど。
だけどそれをバラしちゃうと、その時その舞台のある時代の法律ではその遺言を、
はい、
勝手に書き換えたり結託したりしたものはみんな腕を切られて、それ町を追い出されるみたいな、そういう法律があるんだね。
だから言えないから、うん、
言えないからククーって言って、
なるほど、
そして自分の娘とその甥っ子はめでたく結婚できる。でその娘があのその 悪巧みの前にお父さんに娘は悪巧みに入れたくないから部屋から出すんだよね、うん、でなんかその時に娘がお父さんに私は彼と結婚したいのよみたいな風に言うシーンで歌われるような曲なんですね、良い子はこの娘だけだっていうだからこういう清らかな曲なんですねそれ以外のお話は結構みたいなコメディーなんですけれどというような、曲紹介です。今日真面目でしょ。
確かにあまり脱線しません ね
最初だけだよね、献血がどうしたとか言ってた
もん
ね。
そうですよ、
そうですよ
この間も行ってきましたけど
もしかして毎月行ってない？
行ってます。
あ、そうなんだ、お見それしました
当たっちゃった
え、何に？
え、
当たっちゃったって、あ、そういう意味あ、なんか当たったっていうよりはすごいこれだけ献血が好きなら毎月でも毎週でも行くだろうさぐらいのあれってこの感覚以上狭い感覚で来ちゃいけないとかないの？
あ、あります、あります。
あるんだ。
それもやっぱり1ヶ月ぐらいの、
じゃあその 最短サイクルで行ってるわけだ。
そうです、
許される限り、
はい
世のため人のためなんだ
そうなんです。
えらいないなのさ、
あ、大型 AB 型の方、あの今足りないそうなのでご協力お願いします。
前回もそんなようなこと言っていたような気がしますが、
はい、
そっかといったところで、カロスさんの CM もお願いします。それではヤマテンスポンサーさんの CM をお願いします。はい、
取れたて北海道の味どころ喜びからご案内いたします。素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ご夫婦でご家族でいかがですか。心を込めておもてなしいたします。ご来店時にカロスでヤマテン聞いたよとおっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南5条西3丁目第4グリーンビル2階です。ご予約などの電話番号は 011-518-2419 518-2419。 営業時間は17時から23時まで、定休日は日曜日と祭日です。郷土料理の店喜び、皆様のお越しをお待ち申し上げております。東とんでん通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中です。毎週水曜日は生ラム肩ロース半額の日です。ご来店時にカロスでヤマテン聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物一杯サービスいたします。住所は札幌市中央区南十条西8丁目東とんでん通り。お問い合わせの電話番号は 011-512-0229 512-0229。営業時間は18時から23時まで、定休日は毎週火曜日です。スタミナがつきヘルシーなジンギスカンを食べに北唐辛子へレッツゴーゴー。北唐辛子から美味しいお知らせでした。アートな村アトリエ村は札幌山花から発信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。今回は道内道外の6人の作家による第3回特別記念企画展ボーイズビーアンビシャスを開催します。若きアーティストたちの素晴らしい感性が爆発しパワーあふれるアートの世界をお楽しみください。第3回特別記念企画展ボーイズビーアンビシャスは2009年8月9日から10月24日まで開催しています。アトリエ村ギャラリーは札幌市中央区南13条西11丁目 2-12、 電話番号は 011-590-0050 590-0050 です。ギャラリーの開館時間は 10時から19時まで。カフェの営業は11時から20時までです。なお、火曜日と第4週の水曜日と木曜日は休館です。インターネットはアトリエ村で検索してください。
はい、ありがとうございます。地域情報なんですけれども、ちょっと詳しい、時間場所がちょっとまだはっきりしていなくて申し訳ないんですけれども、毎年、山花地区では、あけぼの芸能祭というのが行われておりまして、あけぼののまちづくりセンター主催で、今年もですね11月23日勤労感謝の日ですね。
あ、そうですね。
月曜日祝日にあけぼの芸能祭が開かれるよということでした。詳しいことは、次週以降きっとお知らせがあると思います。山花小スクールバンドからもですね、
はい、
アンサンブルの6年生3人組とソロ演奏の5年生が出る予定。
おお、楽しみですね。
うん、アンサンブルコンクールに出る子どもたちとソロコンクールに出る子が山花小スクールバンドにいるんですけれども、
はい、
コンクール本番は1月の初旬なんですよね。
お、
でもいきなりさ本番っていうのもさ、
確かに
大変でしょ、はい、だからどこかで、度胸試しをさせてやりたいなって思ってたんですけども、ちょうどいい時に。
そうですね、
まだちょっとあんまりこう、はい、かもしれないんですけどね、演奏的にはね。
そんなそんな、
まあ、あの温かい耳で聞いていただけるように頑張って練習していきたいと思いますが、はい、あけぼの芸能祭今年も11月23日に開かれます。それからですね、山花柏児童会館のかわいい、リポーターくんたちからのお知らせです。山花柏児童会館10月のお知らせをお願いします。
山花小学校2年2組の桜井優斗です。
同じく2年2組の鳥居志恩です。12月6日日曜日に中央体育館でインドア雪合戦の大会があります。大会に向けてインドア雪合戦クラブのメンバーを募集してます。受付が10月19日月曜日午後3時30分から23日金曜日までです。小学1年生から3年生までが7人、4年生から6年生までが7人、合わせて14人募集しているので、ぜひ参加してください。
10月30日金曜日午後3時30分から午後5時までハロウィンパーティーをやります。申し込みが10月14日。水曜日午後3時30分から小学生先着30名です。参加費は1人100円なので、申し込みの時に持ってきてください。ハロウィンパーティーの日は、行径通りで衣装を着て変身した僕たちを見かけたら、ぜひ声をかけてください。
これでカラフルからのお知らせを終わります。
はい、かわいいでしょ。
すごくキュートですよ
ね。このね、山花小2年生の鳥居くんと桜井くんなんですけど、2年生だからね、この原稿も自分で書いてるからね。
素晴らしい、うん、立派ですね。
そうもうこれを宣伝するっていうのを自分で、あのなんかこう紙に、あの大きな字で書いて、いここは俺が読むからこっからお前なみたいな感じで。
なるほど。
で今回のね、この鳥居くんと桜井くんの2人組はですね、
はい、
あのいつもあの児童館のインタビュー録音しに行くんですよね、
はいはい、
それでちょっとじゃあ1回目はちょっと練習っぽい感じで、 ちょっと鳴らしみたいな感じでちょっと練習してみようかって言って、それでうまくいったらそのまま使うんだけど、まあ大体1回目はあガガガガガとかって噛んじゃったりしてえじゃあもう一回取ろうかみたいな感じで 2,3 回は取るんですけど、はいはい、今回のこの2人はね一発 OK だったんですよ。
すごい。
でも本人たち的にはもうちょっとうまくいけると思うんだけどなみたいな感じだったんですけど、こうやって聞くとなかなか上手に読んでるなと思います。
素晴らしい。
ハロウィンで変身言ってたね。
変身
隠しましたね。
変身なんだ。
変身ですね。変身している姿を見かけたらもう声かけるじゃなくてお菓子あげたいよね。
逆に
あげたいです。
なんて言うんだっけハロウィンの時、
トリックオアトリート、
そうそう、それを間違えてトリック&トリートって言った人がいてお菓子をあげてもいたずらされるのかいみたいなみたいなこともあったんですけど、まあ、それはね間違ったのは大人だったんですけどね、はい、というようなお話でした。それでですね、番組にメールをいただきました。ですね、初代ヤマテンパーソナリティの倉田目さんからメールをいただきましたのでご紹介します。はい、こんにちは、ご無沙汰しています、倉田目です。あ、ご無沙汰しておりますご報告が遅れましたが、先日こっそりフィコさんの作品を見に行きました。いらっしゃる日を狙ったつもりだったのですが、ぼんやりしているうちに夕方になり慌てて行ってきました。ところが会場に行くとなんと700点もの素晴らしい作品が並んでいます。もっとゆっくり見られるようにしたらよかった。ピコさんの作品はなんだか静かな空気が流れているようでした。神代なんとかという素材を使われている方は何人かいらっしゃいましたが、奈良を使っている方は他になかったように思います。しばれもんというのも地域性を感じる素朴で飾り気のない模様で、見ていてすがすがしいなって思いました。フィコさんが大きな体を丸めてあの小箱と格闘している様子を想像すると面白かったです。かっこ失礼。他にも素晴らしい作品をたくさん拝見して、なんだか背筋がピンと伸びるようなそんな時間を過ごしました。お知らせいただきありがとうございました。ラジオ気になる話を担当されているピコさんが、第56回日本伝統工芸展で入選されたという話を前回のラジオスクール版の時にもお話ししたんですけれども、ピコさんの出展された作品が、神代奈良作りしばれもん小箱っていう小箱なんですね。それでですね、しばれもんというのは、初冬の霜や水たまりの白氷の凍り始めを表現した文様っていうことで、なるほど北海道の冬のイメージでしょうか。
はい、
でもうちょっとすると本当にね、道にこう水たまり氷が張ってきたりとかする、は
い、しますね。そろそろ
そろそろそろそろだよね。
はい、10月の下旬ですからね。
ねえ、そう、それで、札幌の方には巡回展は来ないんだけど、
はい、
日本各地で巡回展があるということで、東京の方に倉田さんご覧になりに行ったのかなと思いますけれども、そのレポートでした。はい、それとですね、倉田さんのメールに続きがありまして、さておまけに告知させてください。突然ですが、明日から3日ほど札幌に帰ります。私は生け花草月流を習っているのですが、それも知らなかったんだけどね、私ね、
初めて言うんです。
草月流を習っているのですが、札幌で習った先生の教室の10周年のイベントがあります。実は私が第1号生徒で、数ヶ月はマンツーマンで教えてもらっていました。先生がぜひおいでと誘ってくれたので、ここ1ヶ月で焦って教室に行きつつ恥ずかしながら出品する予定です。よかったら買い物ついでに足を運んでください。金曜日に休みを取って帰って金曜の夜に行けます。会期は、2009年10月23日金曜日、明日からですね。
ああ、本当です
ね。から、26日月曜日まで、時間は10時半から夕方6時半、会場は札幌すすきのラフィラ8階ラフィラホール、札幌市中央区南4条西4丁目地下鉄南北線すすきの駅直結。合間を縫ってもみじの綺麗な中島公園を散歩したり、噂の中島パフェ秋バージョンを味わいにフラフラ出かけてみます、倉田目ということでした。
はい、
倉田目さん秋バージョンやってますよ。のぼてる札幌での1階のラウンジでですね、中島パフェ秋バージョンまだやっておりますね。食べた？
まだです。夏バージョン食べ損ねたんで、
残念でした。
秋はあの伊藤のり子と同じ山田ニーズの伊藤のり子と一緒に行こうって言ってるんですけどね。
そうそうそうそう、はい、土日日曜日なんかは結婚式なんかが入っててやってないことがあるので。
あ、そうなんですか。
平日とかに行かれるとよろしいかと思います。
だってさのり子、
うん、聞いているかいのり子なんで私まで呼び捨てにするんでしょう。倉田さんも秋バージョンぜひ味わってきていただきたいなと思います。
はい、
といったところで、ですね、今日は3曲しかかけられないんですけど、ここのとこですね、ラジオスクールバンドではいつも番組の最後の方でウルトラマングラスをずっとかけておりました。
はい、
ウルトラセブンをかけ、帰ってきたウルトラマンをかけ、これはもうウルトラマンばっかりかけようかと思ってたんですが、はい、もっと面白いのを見つけてしまったので今日はそれをかけたいと思うんですよ。ですね、横浜の動物園ズーラシアっていうところがあるんです。はい、私まだ行ったことないんですけれども、はいはいはい、そこにですねズーラシアンブラスという、これはですねアンサンブルですね、金管アンサンブルの、まあ、バンドがいらっしゃいまして、
はい、
その方たちが非常にたくさん CD を出してるんですよね。それでですねその中から、特にトロンボーンの方が大活躍するスマトラトラ協奏曲ダビットラさん男はつらいよをお聞きいただきたいと思います。演奏はズーラシアンブラスです。それではどうぞお聞きください。はい、ただいまお聞きいただいた曲はですねスマトラトラ協奏曲ダビットラさん男はつらいよ、演奏はズーラシアンブラスでした。このねズーラシアンブラスってね、あのさっきも言ったんですけど、はい、横浜動物園ズーラシアに生息する動物たちが演奏しているんです。
お
おってちなみにですね指揮はオカピ、
オカピ、
トランペットがインドライオンとドゥラングールドゥラングール猿ですね、
お
猿ですね、ホルンがマレーバクトロンボーンがスマトラトラ。どうしても、ね、ここすごい注意しないとね、スマトラトラトラだから1個多かったってなっちゃうんですけどスマトラトラがトロンボーン、
はいはいはい、
チューバはホッキョクグマ、この人この動物たちが基本セットです。
はい、
でたまに、はい、ゲストでゴールデンターキンが牛ですね、牛の仲間ですね、中国のなんかゴールデンターキンがトランペットでゲストで出たり、オセロットが UFO で出たり。オセロットってどんな動物だっけ。
オセロット
私わかんないです。
オセロットってね
初めて聞いた。
どんなんだっけなと、パーカッションにドール、
ドール、
お人形さん、
うん、動物ですよ動物園だから
一つだけ人形って
動物なんです。
動物、
動物なんです。
どういう動物なんだろう、
で構成されるブラスアンサンブルです。でねこ の, あのスマトラトラ競争曲って、スマトラトラ今合ってた数、
合ってます、
合ってますよかったスマトラトラさんがトロンボーンなんですね、
うん、
でそのトロンボーンが活躍する曲だったんですけれども、
ああそうそうそう、
このようにって、あのラジオだからお聞きの皆さんにご覧いただけないのが残念なんですけれども、
はいはい、
ねトラさんがトロンボーン吹いてるでしょ。
本当だ、
トラですね、
トラですね、
あらららら
ええ、
体が人間だった
中の人なんていない、中の人なんていない、
中の人中の人、
あ、
あ、
うんうんうん、うん、あ
そう、
トラだ、全身トラだ、わすごい、
全身トラだそう、顔だけトラだったらタイガーマスクでしょ、それはあのプロレスの世界になっちゃいますからあまりこういう反応する人もいないね。稲野さん震えてますね今ね、
ごめんなさい
そうなんです。でね、なんかこのインドライオンさんなんかが、トランペットのインドライオンさんが女性客に非常に人気があるらしく、
はいはい、
ちょっと太ったりするとあの精悍な感じのインドライオンさんが好きだったのにって言われたりするとかっていうそういうことも含めながらですね、
うん
うん、あの金管、まあ、吹奏楽なんかやってる方とか金管が好きな方なんかの間ではズーラシアンブラスって結構有名なアンサンブルなんですけど、動物園でね演奏するんですよ。
え、本当に、
うん、本当にこの、あの、ぬいぐるみ、ぬいぐるみ、着ぐるみの状態で、
中の人なんていない。
中の人なんていない。 そうそうそう、の着ぐるみの状態でこの格好で、あのお客様の前で演奏して、ね、動物園あのちびっ子たち親子連れとか来るでしょ、そこで演奏するんです。
あ、うん、なるほど。
だからねすごい大変らしいですね。 あんまよく着ぐるみだからよく見えないでしょ視界が狭いから大変らしいですけどもね。
色が見えないと大変ですよね。
色もね見えづらいだろうと思うけど、まあ、あの器用な動物さんたちなんですね。
あ、なるほど。
私も一度生で見に行きたいなと思いながらなかなか機会がないんですけど、
ね、横浜ですからね、
なんかあの横浜方面においでになったらぜひズーラシアに行ってみてください。
はい、
はい、これなんかツアーで北海道とかも来ればいいのになと思うんだけどこ の, あの着ぐるみの状態で来たらとかで見たいですよね。
あ、面白いかも。
意外に中身は有名な人たちらしいんですけれども、ね、
中の人
もちろんあのちゃんとあの 中身って言ったらきっと怒られると思うんですけれども
100% 天然なライオンです。
絶対嘘だってね見た通りに分かるんですけれども、ええ、そうなんです。はい、一度生で見たいなと思うバンドの一つですね。はい、次週予告を、忘れないうちにしなくっちゃ、次週予告、次週はね5週目ですね。久々の5週目特集で、ラジオ市電特番口木さん長北さん、不思議な藻岩山施設再整備計画についてほかということです。どんなお話になるんでしょうか。皆様どうぞ楽しみにしていてください。次回ラジオスクールバンドは12月24日だよ。
あら、クリスマスイブですね。
イブだ。みんな来れる？
あ、私あの、はい、
なんでもないですか？
はい、あれ？あの縁ないです、そういうの。
シーン、まさはるくん大丈夫だよね。
あのクリスマスイブを5回ぐらいかけるんでしょ。
そう、
山下達郎の違うバージョン。
クリスマスイブのブラス版とか吹奏楽版とかってあんのかな。持ってないな。探してお
こう。探して探して。
分かった、頑張っじゃあそうですね、12月24日はもうクリスマス曲でも去年のクリスマスもクリスマス曲ばっかしかけたよね。
そうですね、
そうですよね、いっぱいかかって
ました。去年もクリスマスだったんですね、
なんかクリスマスだって4週目だもん私の担当、ね、絶対クリスマス
になりますよね。
26日ぐらいだとちょっと寂しいよね。終わっちゃいましたがってクリスマス曲をどんどんかけるのも切ないなと。
その場合はなんかお正月曲で、
あ、ですが、まあお正月曲お正月曲の吹奏楽ブラスバンドって難しいかもな。ほら、何せさブラスバンドの CD をねいろいろ買おうかと思うと、
はいはい、
やっぱり日本人の演奏家が少ないわけですよ。
あ、そっか。
イギリス人とか、まあ50歩ぐらい譲ってもアメリカ人ってお正月あんまりね、カウントダウンは盛り上がるけど、
ハッピーニューイヤー的なのはない、
あんましないよね。
そうですね、日本ほどは熱くない、
正月的な音楽ってあんまりない、じゃあまあ12月24日で良かったのかなっていうことですね。まあクリスマス曲を山ほど探してまいります。まあ山ほどって言ってもね4、5曲だけどねなんかリクエストとかあったらいいのにな。好きなクリスマス曲。
クリスマス曲じゃないですけどウルトラマンもう一回聞きたいです
分かった、じゃあウルトラマンはまたかけるか。
やった、
違うやつにしようか。
あ、ぜひぜひ。
ウルトラマンエースとか。
あ、いいですね、いいですね。
ウルトラマンエースってでも知ってる？
世代じゃないですけど
全然じゃないよね。だって私が結構リアルタイムぐらいだよ。まあ、年齢はここでは言わないにしても中学3年生の息子がいるぐらいの私がドンピシャぐらい。なんで知ってるの、そういえば。あ、再放送か。
はい、再放送で見て。
マサハル君はどうしてウルトラも知らない、知らない嘘ばっかし仕事に行くときに聞きながら行きたいとかって言ってたの。でもあれか、今結構あの見ますよね、再放送とかケーブルテレビとか、
はい、頑張れば何でも見れる。
そうだって、はい、じゃあまあクリスマスと関係ないけどウルトラマンは何かかけるわ。
やったー、ありがとうございます
ということでまとまりもなく今日も終わろうとしておりますが、はい、来週も5週目特集を お楽しみにお待ちくださいませ。ラジオスクールバンドはクリスマスイブに お聞きになってる皆さんに BGM としていいような感じでかけたいと思います。といったところで、それでは皆さんさようなら、おやすみなさーい。
おやすみなさーい。